途中で恐れてしまい、そして溺れてしまうイエス様に助けていただいて、信仰の薄い者たち、者だから、どうして恐れたのか。どうしてあなたの人生にやってくる困難に対して心を狂わしてしまい、そして信仰のない者のように、落ち込んでしまったのか、このイエス様はペテロを叱咤激怒していらっしゃいます。最後です。マタイの福音書の17章の12節に、あなた方が信仰が薄いからです。まことにあなた方に告げます。もしからし種のほどの信仰があったら、この山にここからここあそこに移れそうを見れば移るのです。どんなことでもあなた方にできないことはありません。うん、私たちクリスチャンはですね、私たちの力で生きているのではありません。私たちを生かしてくださった主イエスキリストにいつも助けられて、励まされて、そして必要なものを与えられて、私たちは生かされています。ですから山のような私たちの人生に立ちはだかる困難があったとしても、山に向かって海に移れといえば、信仰によって克服するのはその時になると、このようにおっしゃいました。これにいつもですね、聖書の中にあるいろいろな印や奇跡を体験するためには、私たち信仰者が信仰にあふれていなければならない。恐れないで、そして勇気を持って大胆に信仰を持って前進するならば、主は私たちを助けてくださいます。これに正しい種ほどの小さな信仰があれば、私たちはどんな状況でも打破できるんだと言っていらっしゃるんですね。マルコの福音書の11章の23節に続いてありますが、ちょっと書いてみてね。イエス様は、種はどのような信仰でも小さな種の中では一番小さな種だと言われるような、本当に小さな種、正しい種のような信仰さえあればですね、大きく成長して、そして鳥が巣を作るほどにも正しいの種というのは成長するんだから、あなた方のこの、ね、信仰も最初は小さな信仰かもしれない。イエス様を本当にですね、これは正しい種ですか、イエス様を信じるということは非常に小さな臆するものであるかもしれないけども、その信仰の種は成長するならば大きく実りをして成長するんだと、このように言っていらっしゃるんですね。まあ、私たちはそのようにいつも信仰があるのかないのか、ね、信仰を持って、立ち向かっているのか立ち向かっていないのか、どうして私の人生に問題が起こるのか、信仰があるのかないのか、その信仰があるかないかを吟味しなければならないんです。どんな問題でも全部信仰の問題です。神様は信じて、そして立ち向かっているか、また自分の力を信じて立ち向かって敗北しているか、それの違いであります。私たちは信仰は信仰でも、どんな信仰を持ったら良いのです。何でもあるでしょうか。聖書の中にはですね、神の信仰、イエスの信仰というふうに言われているんですね。人間の持っている信心、人間の持っている信仰ではなく、神様が喜ばれる信仰を私たちは持たなければなりません。その第一番目はどんな信仰があるかといいますと、全く信仰というのがあるそうです。ヘブル人の手紙の10章の22節。あるそうではあります。ヘブル書の10章の22節。そのようなわけで私たちは、心に血の注ぎかけを受けて邪悪な良心を清められ、体を清い水で洗われたのですから、全く信仰を持って真心から神に近づこうではありません。ここに書いてあります、全く信仰、神様の喜ばれる信仰というのは、真心から神に近づこうではありませんかに例えられているという思うんですね。つまり、罪許されて私たちは清い生活をするものとして作り変えられたんです。ですから、その清さをいつも保ちながら神様に仕える、そのような信仰を持たなければならないと思うんですね。私たちは自分の心をですね、自分の人生をいつも清める努力しなければならないと思います。先ほどお話ししましたように、世の中の情報量がですね、神様の情報量より勝ってしまうと、私たちは途端に不安になってしまうと思うんですね。ですから、神様の情報量がいつも世の中の情報量に影響されないぐらいに、たくさん私たちは受け入れていなければならないと思います。この世に毒されないように、この世と調子を合わさないように、一 人々の悪に振り回されないように、いろんなニュースによって自分の心がかき乱されないように、自分の心を平静に保って、そして清い聖霊様の、宿っていらっしゃる体として清い信仰を持ってですね、そして全く信仰を持って神様に仕えなければなりません。罪から私たちは、離れなければなりませんし、罪に対して敏感にならなければならないと思うんですね。最初はその世の中の情報がですね、罪にならなかったとしても、これが神様にの喜ばれる内容なのか、それとも違うなのか、もし神様に喜ばれない情報を入れて仕入れているならば、それがひょっとしたら毒麦であって、後ですね、それは毒の大きな実を私たちは食べなければならないかもしれないんですね。ですから私たちは自分の心と自分の生活をいつも清く保って、主に全く信仰を持って伝えていかなければなりません。第2番目に、卓越した信仰というものを持たなければなりません。ヨハネの十一章を見ますときに、こういうことが書いてあります。マルタはイエスに向かっていった。主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょう。今でも私は知っております。あなたが神にお求めになることは何でも、神はあなたにお与えになります。イエスは彼女に言われた。あなたの兄弟、よみがえります。マルタもそうでありますし、そうでありましたように、また、マリアも同じですね。マリアも同じように言いました。イエス様、あなたがここにいてくださったら、私の兄弟ラザロは死ななかったでしょう。でもイエス様はおっしゃいました。25節にイエスは言われた。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことはありません。このことを信じますかとイエス様は彼女たちに挑戦をされたんですね。聖書はいつも私たちに挑戦してるんですね。あなたは信じるか。人間の常識や理性では絶対説明のつかないことが起こるんです。私たちの信仰生活も頭で理解できないような世の中の出来事も起こりますよね。でもどのような理解できないような出来事であっても、神様は全てのことを可能、祝福へと変化させる力をお持ちでいらっしゃるんですね。
まあね、
奇跡の、そして印は神様の本当に得意な御業であります。私たちは主を信じて、どんな時にも本当にですね、卓越したという信仰を私たちは持たなければなりません。
まあね、
ヘブル人の11章の6節でありますが、ここに信仰がなくしては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのです。私たちは何を信じているのでしょうか。神様の前に全く信仰を持って伝えるということを信じているのでしょうか。また卓越した奇跡を行う神様を信じているのでしょうか。私たちはその2つをいつも自分の信仰生活の中で吟味しながら、それを求め続けて、それを得てですね、私たちは前進しなければならないんです。では、信仰というものがどんなに大事なものであるかということをですね、次に見ていきたいと思います。第1サメルの4章を見ますときに、こういう言葉があります。民が陣営に戻ってきたとき、イスラエルの長老たちは言った。なぜ主は今日ペリシテ人の前で我々を打ったのだろう。シロから主の契約の箱を我々のところに持ってこよう。そうすればそれが我々の真ん中に来て我々を敵の手から救おう。サミュエルが伝承の意見を捧げている7章をちょっと見てたんですね。4章の中で。そしてですね、この後は戦いに出てきた。ベネゼルの戦いというんですけども、そこに神の箱を持っている。最初の戦いはペリシテ人によって徹底的にやられてしまう、イスラエルやられてしまうんです。で、長老がですね、なんでだろう、神が共にいなかったから、神様いらっしゃらなかったから私たちは負けたんだろう。で、白に行って主の箱を持ってきて、主の臨在が共にあったならば、私たちは主によって守られて勝利を得るだろうから、主の箱を持ってこよう。そして主の箱を持ってきて、今度、さらにペリシテ人、人のところで戦いに出たんですけど、まだ徹底的にやられる、何千人という人がやられてしまったんですね。ですから主の箱があって神の臨在があったんですけども、 ね、主の箱がある神の臨在があったけども、彼らは敵に、フェリシテ人にやられてしまう。7章を見ます。7章を10節に、次はもう一度戦いがあります。サムエルが全勝の意見を捧げていたとき、フェリシテ人がイスラエルと戦おうとして近づいてきたが、主はそのにフェリシテ人の上に大きな雷を届かせ、彼らはかき乱したので、彼らはイスラエル人に打ち負かされた。イスラエルの人々はここで大勝利しているんです。7章の 10節の前半のところにあるんですけれども、もし戦いに勝利したかったら、あなた方は罪から離れて、強い信仰を持って神様の前に祈りなさいとサムエルはイスラエルの人々に言っているんですね。彼らは偶像とか世の中のこととかいろんなことに属されておりまして、ね、主は共にいたんですけども、彼らの信仰が汚れた信仰であったんですね。主が共にいらっしゃったんですけど、イスラエルと共にいらっしゃったんですけども、イスラエルの民がその主をですね、強い心を持って受け入れてはいなかったんです。ですから彼らは出て行っても負けが続き、負けが込んでいたんですけども、でもサムエルはもし戦いに勝利をしたい、またつまり主の守りをいただきたいならば、主の力をいただきたいならば、自らの信仰を悔い改めて主の前に悔い改めを持って神の箱を受け入れなさいとこのように言っているんですね。ですから信仰がある、神様が共にいらっしゃったとしても、信仰のなき者の戦いは敗北してしまうということです。主が共にいらっしゃったとしても、主の前に強い信仰を持ってお迎えしているならば、私たちは難なく敵に大勝利することができるという出来事です。このように信仰があるとないとでは大きな違いが出てきました。私たちはいつも信仰があるもののように私たちは生活をしなければなりません。このですね、信仰は万端持ってるんだけども、なかなかですね、神様の祝福に預かることができない人も若干いらっしゃいます。ね、信仰はもちろん強いんですけども、でももう一つの点があります。神様の御言葉に対してどのような信仰を持っているかということが必要です。エゼキエル書の手紙の37章から言いますが、主の御手が私の上にあり、主の霊によって私は照れさされ、谷間の真ん中に置かれた。そこには骨が満ちていた。主は私にその上はあちらこちらと引き巡らした。なんとその谷間には非常に多くの骨がひどく吹きから出ていた。主は私に仰せられた。人の声をこれらの骨を生き返ることができようと私は答えた。神よ、あなたはご存知です。で、この後、予言して、その骨にエゼキエルは、予言者エゼキエルは予言をするんですね。予言するというか、神様の御言葉は信仰によって言い放っただけなんです。聖書の、私たちの持っている聖書の御言葉は信仰を持ってそれを言い放っただけで、奇跡が起こるんです。干からびた骨に神の言葉が語られると、骨と骨がくっついた。そして筋が出て、そして肉がついて、そしてその、皮膚がついて、そして神の御言葉がまた語られるときに、その肉のついた骨はみんな立ち上がって生き返って、つまり大勢の群衆となったという奇跡なんですね。ですから私たちは神様の信仰があるだけではないんです。聖書の御言葉、神の言葉を信仰によって私たちは解き放たなければならないんです。神様の御言葉に力があるんです。もう骨がですね、結びついて最後には大勢の生きた人々に生まれ変わるという奇跡が起こるんです。死んだ者が生きる帰るんですね。ですからどんなに困難であろうが、全く真逆な祝福へと私たちの信仰の言葉によって物事が展開していくということなんですね。聖書の御言葉はどんな力があるんでしょうか。第1番目は15章のヨハネの15章3節、あなた方は私があなた方に話した言葉によってもう清いのですということがあります。既に清くなっているということです。ダビデも119編の9節を読みますが、どのようにして若い人は自分の道を清く保てるでしょうか。あなたの言葉に従ってそれを守ることです。で、 神様の御言葉は御言葉を聞く者の心を清め、その人の性格を清める力があると書いてあります。私たちは神様の前に清い生活をしていなければ、神様は私たちを顧みてはくださいません。祈りも聞いてくださいません。しかしそれは分かってるんですけども、清く自分自身を保つことはなかなか難しいですね。もう本当に難しいですね。ちょっと油断したらですね、もう罪がですね、その心の中に忍び寄って私たちの人生をひっくり返してしまう足元をすることが多いです。どうしたらいいんでしょうか。ここにあるように主の御言葉に頼らなければ、私たちは自分自身を清く保つことはできないんだと書いてあります。もし私たちが失敗しようが、失敗したとしても、聖書の御言葉に頼り、聖書の御言葉を告白するならば、御言葉は私たちの心を清め、私たちの生活を清める力が唯一あるとこのように教えているんです。ですから私たちは諦めず、聖書の御言葉を告白して、聖書の御言葉に信頼して、毎日の日々の生活を送らなければなりません。信仰があって、そして聖書の御言葉を語り、清められた者の祈りは神様は豊かに聞いてくださる。第二番目に主のことは、神様の御言葉は二番目に神様の祝福が溢れているお言葉であります。旧約聖書と新約聖書を私たち持っています。27巻は新約でありますが、ここをどこを取ってもですね、前半の部分は古い旧約の、聖書の御言葉は、神様に誠実に歩んだイスラエルはどのようにして祝福を受けて、そしてまた神様の前に、罪を犯したイスラエルはどのように滅ぼされたか、それが旧約聖書の中に書いてあります。そして新約聖書の中には、イエス様の言葉に生きたものが神様の恵みから決して漏れることがないという新しい契約が書いてあります。そしてそこに私たちに与えられる祝福が旧約にも新約にも書いてある。聖書の御言葉に、神様の御言葉に従う者は決して祝福され災いに預かることはないというのが原則として書いてあります。ですから聖書は読めば読むほど神様の祝福が聖意どがりに大きくなることを私たちは理解することができるんです。聖書のこの祝福の言葉を知らずして神様に祈ったとしても、ただただ祝福してくださいと言っても神様は何をどのように祝福したらいいのかよくわからないということなんですね。聖書の御言葉に従って、聖書の約束に従って、聖書に書いてある約束の言葉に従って私たちは信仰を働かせなければならないんですね。昔教員先生が、若い時であったと思うんですね。今メッセージの中でこう語っていました。自転車が必要になった、伝道するために自転車が必要になったから神様に一生懸命お祈りしたんだけども、自転車来ない、祈ったら絶対に、実現するという信仰を持ってたんですけども、祈っても、もう何ヶ月も祈っても自転車来ない。で、最後にですね、言ったのは神様に、どうして神様は祈りを聞いてくださらないんでしょうか。私が宣教のために、神様のために自転車を求めているのに、どうして自転車が来ないでしょうかと、このようにお祈りをした時に、聖霊様が言ったことは、自転車は自転車だよ。何色の自転車で、どんな自転車なのか、ママチャリなのか、それともスポーツ携帯車なのか、もうそれをね、はっきりと具体的に言わなければ、私は分からないと聖霊様に言われたということですね。あ、そうか、具体的に祈ればいいんだと言って、具体的に乗ってすぐに自転車が耐えられるというメッセージをしていらっしゃったんです。またそういうことから含んでですね、そういうことから始まってですね、具体的に、結婚したい男性は、結婚したい女性は、ね、こう男性はこうでこうでこうでと、具体的に祈らなければならないという教えが結構ですね、その時に起こりましたね。まあ、うちは私たちの教会にも、白石さん、これ誰かな、元が、米津聖子姉妹ですね。そのようにですね、まあ、本読んで進行してみたらですね、具体的に4年から結婚できないようにということが示されまして、それから10項目のですね、男性 の条件を全部挙げてですね、一緒に毎日のようにそれを読んでお祈りしたそうです。
で10項目で足りなくてなかなかこう結婚できなかったら10項目ではまだ足りないのであと2項目を足してですね12項目を並べて祈ったそうです。そしたらその当時の人が現れたということで喜んで結婚なさいました。でも神様はそれにしてですね私たちの祈りを聞きたいんですけども私たちの喜ぶ姿を見たいんです。で祝福してくださいと言っても何を祝福してほしいのか具体的に何が欲しいのかそして喜ぶ姿を神様は見たいとこのように願っていらっしゃるんですね。もう金額や、まあ、求める金額ねそしてどのような男性であるかどのような女性であるかそれは神様のこの何て言いますか考えることではなくて神様は私たちが祈りそしてそれを得て喜んでいる姿神様に感謝している姿を見たくて神様は私たちの祈りに答えてくださるんですね。これに対してですね神様は祝福の神様です。私たちが喜ぶ姿を見たいと願っていらっしゃる私たちがどんなことを願ったとしてもそれが私たちの利益になるならば神様は喜んで私たちの祈りを聞いてください。これに聖書の御言葉の中には祝福が満載されている。聖書の御言葉を持っているだけではなく信仰も持っているだけでは持っているだけでもなく信仰と御言葉が合致して告白して祝福を受けなければならないんです。第3番目聖書の御言葉は第ヨハネの一章の一節を見ますか。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、じっと見てまた手で触ったもの、すなわち命の言葉についてという言葉があります。もう一箇所、第ヨハネ、第一ペテロの、はい、第一ペテロにはこう書いてあります。あなた方が新しく生まれたのは朽ちる種ではからではなく朽ちない種からであり生きるいつまでも変わることのない神の言葉によるのだと書いてあります。この2つの御言葉から推測するときに神様の御言葉には命があるということですね。で私たちが本当に人生を生きるために必要な神の命が御言葉の中を通して私たちに与えられているんですね。ですから聖書の御言葉の中に神様の御言葉は命があるということを知らなければならない。もし私たちが神様の命を手にすることができるならば私たちの求めている具体的ないろんな出来事は全部神様の御言葉の中に十分満たされてそこに含まれているんです。私たちは枝葉を求めているけどもその本体は神様の命です。神の御国の祝福を手に入れることができる、神の 御国の祝福を、満載している神様の命が聖書の御言葉にもうそこに含まれているということです。ですから私たちは聖書の御言葉をただ信じて求めるのでなく信仰を持って求めなければなりません。話種のような小さなこのような信仰があっても山が海に移るということを約束してくださっているんですね。私たちはもっともっと信仰を込めて私たちは御言葉を読んで御言葉を告白するそのようなものになっていきます。さらに神様の御言葉には力があります。次の御言葉です。ロマ人の手紙の一章の16節に私は福音を恥じとは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じる全ての人にとって福音を得させる神の力ですから聖書という言葉は力だと書いてあるヘブル人の手紙の一章の3節の問題です。御子は神の栄光の輝きまた神の本質の完全な現れでありその力ある御言葉によって万物を保っておられるまた罪の清めを成し遂げて優れて高いところを大の城右の座に使われました。その力ある御言葉によってイエス様は私たちを力を強めて励まし奇跡を行いそしてお言葉のそのものの本体であるイエス様ご自身は神の全能の右の座に座して私たちをその場所へと引き上げようとしていらっしゃる。私たちはどうしてその全能の右の座に座ることができるのですか。それは御言葉の力によって私たちはその場所へ引き上げられていく。
信仰を持って神様の御言葉を告白して、また学んで、そして告白して神様の祝福の中へ私たちは引き上げられていくんだと、このように書いてある。ですから、どんな書物よりも、ね、どんな書物よりも私たちに有益な書物は神様の御言葉です。信じることと、そして御言葉を信じ、見事は告白すること、この二つに、本当に私たちは彼が信仰生活を送ってまいりました。ありがとうございます。はい、それでは天のお父様、あなたの素晴らしい御名を賛美いたします。神様、私たちに信仰を与えてくださり、感謝いたします。神様、罪から清められる信仰が与えられ、癒しを受ける信仰が与えられ、山が動くという信仰が与えられ、困難が困難でなく生き返り変化するという信仰が与えられていることを感謝いたします、うん、さらにこの信仰を神様の御言葉を通して私たちは自ら解き放つ勇気を与えてくださいますようにお願いいたします、うん、神様、あなたが喜んでくださる、私たちが喜んでいる姿を見たいと願っていらっしゃるように、私たちはどんなことにおいても神様に祝福を求めて祈るものとしてくださるようにお願いいたします、うん、神様、あなたの手の中にはありとあらゆる喜ばしいものが満載されております。私たちにとって大きいとか小さいとかいうものは関係なく、神様は私たちの喜びを喜びとして受け止めてくださったことを感謝します。主イエスキリストの名によって祝福してお祈りいたします。アーメン。